憐れみゆえの招きと題して説教をいただきます。
ただいま新約聖書のマタイによる福音書9章の9節から13節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ9節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。マタイという人がイエス様に従っていったという出来事がここに述べられています。で、この従っていたマタイという人は、今私たちが聞いているマタイによる福音書を書き表した人物です。ですから今日の箇所というのは、マタイが自分自身の弟子に招かれた日のことを思い起こして、思い返しながら記している、でそういうところだと言っていいでしょう。自分自身のことを書くんですから、マタイはこの箇所に限っては自分が思いの向いたままに自由に書き記しても構わなかっただろうと思います。ところがマタイはそうはしません。マタイがこの福音書を書いたときに、前にも申し上げましたが、このマタイは先に書かれているマルコによる福音書を手元に置いて、それを参照しながらこのマタイによる福音書を書いていったのですけれども、今日私たちが聞いているここの記事とマルコによる福音書の似たような記事を比べて読みますと、2つは驚くほど似ているということが分かります。ほとんど逐語的に同じであると言ってもいいくらいです。ということは、マタイはこれ自分の出来事だったんですけれども、しかし先に書かれたマルコ福音書の記事を最大限に尊重して、いくらか短く縮めた以外はほとんど手を加えないでここを書いたということになります。そしてそうであるだけに、実は今日の記事の中で2箇所ほどマタイが手を加えたり書き改めたりしている、そういうところがあるのですけれども、そういうところは本当に深く考え抜いてマタイが手を加えていったらしいということがわかるのです。今朝はそのところを中心に聖書を通して御言葉に聞いていきたいと願っています。で、まずはマタイがマルコの記事を書き改めているところですが、それはマタイという名前です。マルコによる福音書で同じような記事を読みますと、収税所に座っていてイエス様に招かれて弟子となった徴税人の名前はレビだったというふうに書いてあります。で、マタイによる福音書の次に書かれたルカによる福音書でもやっぱり招かれた徴税人はレビだと書いてあります。で、より正確に言うならば、マルコやルカでは徴税人の名前をアルファイの子レビというふうに記していまして、いかにも由緒正しい生粋のユダヤ人だったということを強調するような口ぶりでここを書いています。ところがこのマタイによる福音書に限っては、この福音書だけが招かれた徴税人の名前はマタイだったというふうに言ってるんです。この名前だけをマタイが書き改めました。しかしこれどうしてでしょうか。これはマタイがですね、自分が弟子に招かれたという出来事を本当に深く感謝を持って受け止めたからです。イエス様から弟子に招かれている、でそのことを非常に深い思いを持って受け止めているんです。で、おそらく、この福音書を書いたマタイはですね、もともとの名前、それはマルコやルカが語っているようにレビという名前だったんだろうと思います。 ところがイエス様はですね、弟子たちにあだ名をつけるのお好きなんですね。例えば漁師上がりのシモンにはペトロっていう名前をつけました。で、同じように商税人だったレビにマタイっていうあだ名をつけになってるんです。で、イエス様は本当にいろんな機会にあだ名をつけたんだということが聖書の中に書かれています。ペトロが頑固なところがある、しかしそれでいて脆いところもあるのをご覧になって、お前は岩だ、岩っていう意味がペトロっていう名前なんですけれども、そういうあだ名をつけになりました。あるいはヤコブとヨハネの兄弟がですね、2人揃って気が短いのをご覧になるとですね、あいつらすぐに怒り出す、雷の子らだと言ってボアネルゲスというようなあだ名をつけになるんですね。で、弟子だけではありません。イエス様が暮らしておられたガリラヤ地方の漁師はヘロデ・アンティパスという人でしたけれども、この人が非常に狡猾でずる賢くて抜け目なく立ち回る、そしてそれでいて例えばバプテスマのヨハネの首を切ってしまうような残忍なところもある。それを見て取るとあれは狐だよっていうふうにですね、ヘロデ・アンティ領主のことを狐っていうふうにあだ名で呼んだりもしました。でもそう言われると狐たちがどう思うだろうかというふうには思うんですけれども、しかしイエス様はそんなふうにあだ名をつけることが好きだったんですね。そしてもともと朝鮮人上がりだったレビについてはマタイという名前をつけになったんです。で、マタイはそのこと深く感謝してその後、自分はマタイだと名乗るようになったわけです。で、この名前どういう意味の名前かというと、神様からの贈り物っていう意味の名前です。で、イエス様がマタイのことを、レビのことをマタイというふうに呼んだ。で、それはイエス様ご自身がですね、この弟子が加えられたことを深く喜んだということを表しています。お前は神様からの贈り物だよってイエス様がマタイに名前をつけたわけです。で、今9章の9節からお聞きしましたけれども、一番最初のところにこんなふうに言われてました。イエスはそこを立ち通りがかりにマタイという人が収税所に座っているのを見かけたんだ。ですから実はイエス様からするとです、最初からこのマタイあるいはレビというこの徴税人がいるんだということを知っていて、この人を弟子にしようと思って出かけていったというのではないようなんです。むしろマタイとの出会いというのはイエス様にご自身にとっても、予想外のことだったのかもしれません。おそらく初対面がそれに近いくらいの出会いだったろうと思います。しかしそれでもイエス様はマタイに向かって私に従いなさいってこの時呼びかけられたんです。本当に短い招きの言葉です。ところがこの招きがですね、マタイにとっては全てが変わる発端の出来事になったんです。マタイは招かれた時即座にその招きに従います。で、それまでは収税所の中に座っていたのだ言われていましたけれども、イエス様の招きを聞いたときすぐに立ち上がってイエス様に従っていったということが旧説に語られているわけです。で、ほとんど初対面の人、ところがその人が私に従いなさいって呼びかけたら即座に従うことができたというのは、これは一種の奇跡というふうに言っていいだろうと思います。イエス様から従うようにと招かれたときに、どうしてこんなに率直に即座に従う準備がマタイの側に整っていたのか、詳しいことはよくわかりません。もしかしたら徴税人の仕事というのが本当にいい仕事なんだろうかと疑問が湧いてマタイが悩んでいたのかもしれませんが、そのこともはっきりとはわかりません。しかしイエス様の方はマタイが弟子への招きに即座に応じたと、で、その背後には神様のご計画と配慮に満ちたお導きがあったんだということを見て取ったんです。そして従ってきた徴税人レビに、あなたは神様からの贈り物だ、マタイだというあだ名をつけになりました。マタイはそのイエス様からつけられたあだ名をつけられた出来事を大変深く受け止めたんです。 それで他の弟子たちがもともとの名前であるレビというふうに呼んだときにも、マタイ自身はあくまでも私はマタイなのだ、神様に贈り物としてイエス様に与えられて今ここに従うことができるようになっている、そういうものだというふうに名乗るようになっていったわけです。で、聖書の中にそんなマタイの姿、あるいはマタイの名前が書き記されている。で、そのことは今日ここに集っている私たちにとって本当に感謝すべきことだと思います。たとえ初対面の人であってもイエス様がついてくるようにという招きをかけてくださっている、それを聞いたならばその招きを信じて従うことがあり得るんだということをこのマタイが身をもって表してくれているからです。私たちには時折イエス様の御言葉に励まされて、そして主に従って生きていく信仰生活を極めて人間らしい尺度で考えてしまうようなところがあります。すなわちイエス様が私を信じて従ってきなさい、今日からはあなたと一緒に私が人生を歩いていってあげよう、あなたの人生に私が伴ってあげよう、あなたがどこで何をやるにしてもいつも私が一緒にいてあなたを慰め支え導いてあげよう、そういうふうに実際にイエス様が呼びかけてくださって、そして私たちがそのことを感じることがあっても、私たちには実は自分で自分を抑制してしまうような力が働く場合があるんです。自分は教会に連なるようになってまだ日が浅い、自分のようなものがイエスも信じると言い表してクリスチャンになるなんてまだ早いことだ、そんなことになるのはまだまだ先のことだと考えて自分で尻込みしてしまうようなところっていうのが私たちにはあるんです。しかしですね、実はこれは本当に思案のしどころだと思います。イエス様の招きを信じてイエス様に伴われて生きるようになる、それは実はイエス様の招きを聞いたときにしか起こらないことなんです。考えてみたら当たり前のことですけれども、イエス様に従うんだったらイエス様がおられないところではそんなこと起こりようがないんです。イエス様が共にいて私に従ってきなさい、私もあなたと一緒に歩いてあげるからって、そういうふうに呼びかけてくださる、その呼びかけがあるからこそ私たちは従うことができるんです。で、そうであるならイエス様から私に従ってきなさいって言われたときには率直にそれに応じられるというのがこれはよろしいことなんです。マタイはまさにその千載一遇のチャンスを得て立ち上がってイエス様の弟子になっていきました。で、シュエスに従って弟子になったマタイはすぐに他の弟子たちと共に主の食卓に連ならされたのだと、続きの十節のところに述べられています。十節にこんなふうに言われています。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。朝鮮人や罪人も大勢やってきてイエスや弟子たちと同席していた。ルカによる福音書の記事ではこの食事はレビの家で行われたのだ、すなわちマタイの家で行われたのだとはっきり書かれているんですけれども、このマタイによる福音書ではどこの家で食事を取ったのかはあまり大事なこととは考えられていません。ただ単にその家で食事をしていたと言われていて、これだと実は誰の家で食べているのかよくわからないんです。マタイの家での食事なのか、それともイエス様の家での食事なのか、あるいはイエス様がお世話になっているペトロの家での食事だったのか、実ははっきりしないような書き方になっています。で、ここに述べられていることというのはこれはマタイ自身が弟子になってすぐの頃の食事の話ですから、 もちろんマタイ自身この食事をしている人たちの中にいるんです。どこの家で食べた食事だったかは当然はよく覚えているはずなことなんです。ところがあんまりそのことについてはっきり書いていないということは、実はマタイにとってはですね、この食事がどこの家で食べた食事だったかということはあまり重要ではないということなんです。マタイにとって重要なのはそれよりも、この食卓がシエスや同席している他の弟子たちの食卓で、そしてそこにマタイみたいな朝鮮人上がりの人や、あるいは罪人と呼ばれる人たちも大勢連なっていたということが大事なことだ。マタイはそう思っているわけです。そして実は朝鮮人や罪人と呼ばれるような人たちがたくさん食卓の交わりに連なるというのは、これはイエス様が主催なさる食卓の特徴だというふうに言ってもいいと思います。今日の箇所だけではありません。福音書を読んでいますと、イエス様はしばしばですね、朝鮮人や罪人あるいは娼婦たちとも、食事を共にして交わりを親しく持っておられます。食事をたびたび共になさったんだということが福音書にあちこちに出てきます。で、朝鮮人と罪人というふうにここに出てくるんですが、朝鮮人というのは、領主であったヘロデ・アンティパスやあるいはローマ帝国に納めるための税金を徴収してた人たちのことです。そして、罪人というのはじゃあどういう人たちか、聖書の仲介書なんかを読んでいますと、この罪人と呼ばれる人たちはヘブライ語では地の民、地面ですね、地の民というふうに呼ばれる人たちだったというふうに説明されています。普通のユダヤ人や特にファリサイ派の人たちからすると、少し生活に問題がある低俗な人たちだとみなされた人たちがこの地の民と呼ばれた人たちです。ユダヤの普通の人たちは立法の定めに従って生活をするわけです。安息日には街道に行って礼拝を捧げるし、さまざまな清めのしきたりを守るし、あるいは収入の10分の1を献金として捧げるというようなことをやっています。でところが、そういう普通のユダヤ人の暮らしができない、職業が理由だったりその他のいろいろな事情のために、当時として普通のユダヤ人の暮らし方ができない事情の人たちがいました。あるいはそういうことができるけれども自分でやろうとしない人たちがいました。で、そういう人たちがユダヤの一般的な社会からは罪人だというふうに呼ばれて、一段を取ったものだというふうに見なされていたわけです。ところがイエス様はそういう人たちとも積極的に交わりをお持ちになって食事を共にする、ご自身の食卓からそういう人たちを締め出そうとはなさらなかったわけです。で、この日もそんなふうに朝鮮人や罪人たちと一緒に食事をとっていたんだとここに言われます。で、するとそういうイエス様のありように対して横合いからそれ眺めててしゃしゃり出た人たちがいたんだと、ここには続いていきます。ファリサイ派の人たちで、その人たちがここで横合いから文句を言います。で、しかもそれはイエス様に直接不平を言ったり疑問を質問するというのではなくて、弟子たちに文句を言うんです。11節のところです。ファリサイ派の人々はこれを見て弟子たちに、なぜあなたたちの先生は朝鮮人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。ファリサイ派の人たちが直接イエス様に文句言う代わりに弟子たちにそれをぶつけたという点に、まあ、この人たちファリサイ派の人たちの屈折が感じられます。で、実はファリサイ派の人たちも食卓の交わりというのをとても大事に考えてたんです。で、それは地上で主にある兄弟姉妹が共に交わって親しく過ごす食卓の交わり、で、それは実は神様がすべてを完成してくださる永遠において私たちがみんな招かれて、まあ、親しく神様の食卓に連ならされる、そういう天の宴会の先取りだと考えていたので、ファリサイ派の人たちはとても大事にしてたんです。ですからファリサイ派の人たちにとっての食事っていうのはですね、ただ人間的な仲の良さで食事を共にしていくんじゃないんです。 そうじゃなくて、とてもこれ宗教的な行いとして食事を大切にするんです。でただそういうファリサイ派の人たちの考えからすると、食卓の交わりっていうのは天の国の宴会の先取りですから、そこには天の国に入れない人がいては困るんですね。徴税人とか娼婦とか罪人と呼ばれる人たちは神様の、求められる生活をちゃんと満たしてないわけですから、終わりの日に神様の国に入れるはずがないって思う。そうするとそういう人たちが食卓に入り込んでくるっていうのはですね、いかにもこれ天の国の宴会の先取りを壊してしまうことになるわけです。ですからそういう人たちには入ってほしくない。ファリサイ派の人たちはそう考えます。ところがイエス様の食卓を見ると大勢そういう人たちがそこに集っているわけです。大勢というんですから本当にたくさんいたんでしょう。イエス様確信犯的に徴税人や罪人あるいは娼婦たちを食卓に招いて親しく交わりを結んでいる。それがファリサイ派の人にとっては我慢ならないわけです。イエス様がそれを確信犯としてやっているので、そういうイエス様のことはもう放っておこう。でただそこに連なっている弟子たちを一人また一人と引き剥がそうとしてですね、ここでは、尋ねているわけです。なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかって尋ねます。でこれは弟子たちから答えを聞きたいわけじゃないんです。形の上では質問の形取ってますけれど、しかし答えを聞きたいんじゃなくて、はっきり言ってしまえばですね、あんたたちあんな先生に従ってたらあなた方も神様の永遠の食卓に連なる資格を失うことになるよっていう、そういう警告をしているわけです。別にファリサイ派の食卓じゃないんですからおせっかいなんですけれども、しかしこの人たちはですね、イエス様の弟子たちに向かって今のうちにあんな先生や罪人たちとは縁を切って真っ当なユダヤの社会の一員になった方がいい、さもないとあなた方はこの社会のアウトサイダーになっていってしまう、普通の交わりからは締め出されることになるよ、そういう、まあ、ファリサイ派的には親切な気持ちで警告しているわけです。ファリサイ派の考える正しさから言えばそう言わざるを得ない。弟子たちはそんなふうに言われるときっと困ったに違いないんです。どう答えていいのか、自分たちとしたらイエス様が本当についていくべき先生なんだと思って従っているわけですけれども、しかしあの先生についていったらダメだよって言われてですね、弟子たちは困ってこれなんて答えていいのか分からなかったに違いないんです。でそれに対してイエス様ご自身がお答えになるんです。でまず12節でこうおっしゃいます。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。こういう言い方でイエス様はファリサイ派の人たちの言い分を一部認めるんです。すなわち徴税人の生活とか罪人たちの生活の在り方が問題に満ちた病んだものだということをお認めになります。イエス様が徴税人や罪人たちあるいは娼婦たちと交わるのは、この人たちがイエス様のことを受け入れ受け止めてくれるからじゃないんです。あるいはこの人たちの在り方がファリサイ派の人たちよりの在り方よりも正しく好ましいものだと思っておられるからでもないんです。イエス様がこういう人たちと交わって親しく食事を共にするのはですね、この人たちがイエスも必要としているからなんです。病気にかかっている人たちがお医者様を必要とするみたいに、この人たちもイエスも必要としています。でもっと踏み込んで言うならば、この人たちはイエス様の背後におられる、イエス様をこの地上に送ってくださった神様の保護と導きを必要としているんです。ですからイエス様はこういう人たちを積極的にお招きになってこの人たちと交わりを持とうとするんです。交わりを断ち切ろうとなさらないんです。そしてマタイは実はこの食卓のこの時にイエス様がおっしゃった印象深い言葉を覚えていて、でその言葉をここに書き込みました。 これマルコによる福音書にない言葉ですが、13節の言葉、こんなふうに、13節の前半の言葉です。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。で、言って学びなさいっていうのは当時のラビたちがしばしば使った言い回しです。これどっか行ってしまえって意味ではなくて、よく考えなさい、じっくりと熟考しなさいっていうのが、言って学びなさいっていう、言葉の意味です。で、私が求めるのは憐れみであって生贄ではない、その言葉の意味をゆっくり考えなさいっておっしゃったんです。で、マタイはその言葉を本当に深く覚えて、ここにわざわざ他のところでは短くしてるんですが書き込んで加えてるんですね。で、この言葉は実は旧約聖書のホセア書6章6節に出てくる言葉です。で、さてイエスマンこの言葉考えろとおっしゃってるんですが、これは一体どういうことを語っている言葉でしょうか。旧約聖書のホセア書の6章6節の方を見るとこんなふうに書いてあります。旧約聖書の1409ページです。1409ページの下の段の一番最後のところです。ホセア書の6章6節を読みします。私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない、もう一回お読みします。ホセア書6章の6節。私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない。で、このホセアの言葉ってちょっと聞くとですね、神様がもはや焼き尽くす捧げ物に代表される儀式としての礼拝を喜ばれないんだって言ってるようにも聞こえます。私が喜ぶのは生贄ではない、焼き尽くす捧げ物ではないっていうふうに言ってますから、そういうものを神様は喜ばれないんだというふうに、簡単に聞いてしまうということもありえます。ですから、いわゆるですね、捧げ物をする際にみたいな礼拝の時はもう終わってる。で、これからは神様の御心を知ってそれを行う、愛を行うっていうことが、喜ばれる時代が来てるんだって、そういうふうに受け取ることもできます。でも多分ですけど、実はここの箇所っていうのはですね、そんなふうに動物犠牲の礼拝とそれから神様の御心にある愛を知るっていうことがお互いに対立し合うこととして考えられてるんではないんです。そうじゃなくて、礼拝っていうのはいずれにしてもこの時代は捧げ物を捧げる礼拝なんですけれど、しかしその捧げ物を捧げる礼拝で、礼拝される神様、それはその神様を知ることで私たちの心の内に愛が生まれるということをお望みの方なんだということを語っているわけです。形だけ捧げ物をしておればそれでいいですっていうんではなくて、本当に神様にまっすぐ礼拝を捧げて神様の御心を知るときに、本当にその神様の愛によって生きていくようになる、そのことが求められることなのだ。今日自分の隣にいる隣人に対して、もしあなたが憐れみ深くないなら、愛を行わないならば、どんなにあなたが多くの生贄を捧げ、どんなに正しく清らかに立派に生きてみせたところで、それは虚しいものでしかない、そうホセアは語りました。イエス様はそのことを今日のところで思い起こさせようとしておられるわけです。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい、そういうふうにおっしゃるんです。そしてそれに続けて最後にですね、本当に驚くようなことをおっしゃいます。マタイによる福音書に戻りますが、9章の13節の後半です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。 罪人を招く、そのために私来たんだってイエスもおっしゃるんです。でこの招きというのは口先だけの招きではありません。ファリサイ派の人たちも言ったように、この地上を超えた永遠の、天の国の宴会に連なる、でその時には神様のもとに行く連なるわけですから、本当に清らかな人でなければそこに連なることできないはずなんです。清い者だけが天の宴会に連なることができる。そして今は自分たちが地上で食べている食事というのはそのことを表すんだから、清くないものは宴会に加わるのにはふさわしくないというのがファリサイ派の人たちの言い分です。そしてそれは実は最もなことで、実際その通りなんです。しかしその時に問題になるのは、じゃあ天の宴会に出席できるほど本当に清らかな在り方っていうのはどうやって私たちが手に入れられるのだろうかっていうことなんです。神様の御前にあってもシミもシワも汚れも何一つない、本当に清らかなものだって認められるほどの清らかさというものを一体私たちはどこから手に入れられるのかっていうことが問題なんです。ファリサイ派の人たちはそれは聖書を一生懸命読んで、そしてそこに書かれていることを守りさえすれば自分たちは清らかになれるんだって教えました、そう思ってたんです。でもイエス様は実はその点ではもっと厳しいんです。あなたがたとえどんなに聖書を読もうとしたって、その読んだ言葉忘れちゃうことあるでしょって、神様に従うんだって思って生活してたってそれ忘れてふと自分の思いが先立ってしまうことあるでしょって、実際そういう生活してるあなた本当に清らかって言えるのでしょうか。イエス様はそういうふうに私たち人間ご覧になるんです。ですから私たちがたとえ努力してもですね、人間の努力や情熱でそうそう簡単に清らかさなんて手に入らない。でじゃあ神様の前で神様の宴に連なることができるほどの清らかさってどうやって私たちに与えられるのか。実はその本当の清さって私たちにはないんです。それはイエス様だけがお持ちなんです。そして実はその清らかなイエス様が私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださる。私たちが神様に背いて神様抜きで平気で生きてしまうような、そういう神様に対する罪をイエス様が十字架の上であの苦しみと死を通して支払ってくださって、そしてその罪はもう清算されましたということにして、イエス様が持っておられる誠の清らかさを私たちに贈り物としてくださる。そういうことがあるからこそ私たちは天の国にの宴会に連なることができるようになる。イエス様はそう考えになって罪人や徴税人と食卓を共にするんです。私が来たのは正しい人を招くためではない、罪人を招くためだ。イエス様はそうおっしゃるんです。ですからこの言葉っていうのはただ私と一緒に食事にいらっしゃいっていう言葉だけの口先だけの招きではないんです。そうではなくて本当にあなたが神様の前で清らかに生きられるように、あなたの罪っていうのは私が全部十字架にかかって支払ってあげるから、だからそのことを信じてあなたは清らかな食卓に連なるものとしてここに来て一緒にこの食事を召し上がりなさい、そしてそういうものとなってあなたは歩んでいきなさいってイエス様は招いてくださってるんです。でそのことを示すためにイエス様はホセア書の言葉を引用して、そしてそのことを深く考えなさいよっていうふうにファリサイ派の人たちにおっしゃったんです。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。この言葉をイエス様はご自分が十字架にかかることで本当のことにしてくださったんです。神様が私たちに憐れみのもとに生きるということをお求めになる、 イエス様がその神様の憐れみをもたらすために自らが犠牲となってその身を捧げてくださる。そういうものとして私は本当にイエス様に招かれたものだ、しかも神様からの贈り物だとイエス様がおっしゃってくださって、イエス様に従うものとされている、また本当に深く感謝をして、ここでマタイという名前と、それから私が求めるのは憐れみであって生贄ではない、この2つの言葉をここに書き加えたり、あるいは書き直したりして使っているわけです。さて、イエス様に招かれて、イエス様によって清められて生かされるというのであれば、そういう時私たちは一体どういうふうにあるべきなんでしょうか。で、まずはイエス様が罪人を招くために来たんだとおっしゃっているこの言葉を信じて、イエス様の招きに従うということが第一だろうと思います。私についてらっしゃい、あなたと一緒に生きてあげるんだからってイエス様がおっしゃってくださっている、その言葉を信じて私はついていきます、イエス様あなたは私に伴ってくださる方だと信じます、そういうふうに言ってイエス様に従うということが第一だろうと思います。あのイエス様の十字架の死、あれは私のためにも十字架にかかってくださったことなんだ、イエス様があそこで十字架にかかってくださったから私は本当に清められたんだと信じるということが第一になるだろうと思います。そしてその次には、そうやってせっかく主の交わりの中に招き入れられたんですから、私たちも教会の交わりの中で共に主の食卓に預かって、特にイエス様の御言葉を親しく聞いて慰められたり励まされたり勇気づけられたりしながらその生活を味わっていく、そして信仰を養われていくということが大切になるでしょう。マタイが主によって清められた罪人たちと一緒になってイエス様の食卓に加わって、親しくイエス様と交わって慰めを受け勇気づけられたみたいに、私たちも一人一人そういう生活を送っていくことができるんです。あなたも教会の親しい交わりの中で力を与えられて生きることができるってイエス様が招いてくださっている、その招きに預かる、そのことが大切なことだろうと思います。そして第三のことがあります。マタイは仲間の多くの徴税人や罪人たちとともに主の食卓に座りました。私たちも自分の親しい友人や知人、あるいは本当に愛する家族たちをイエス様のもとに招いて、みんなで食卓に預かるということができるんです。イエス様がおかかりになった十字架というのは、ただ私たちのためだけの十字架ではありません。私に従ってきなさい、あなたと一緒に生きてあげるからっていう、その呼びかけを聞いて聞き取って信じるならば、信じた誰、全ての人が清められる、そういう十字架にイエス様かかってくださっています。ですから私たちも自分に近しい本当に愛する一人一人のために祈り、また礼拝へと誘うということができるんです。あなたもイエス様の十字架のもとに置かれている、あなたもそのイエス様を信じて本当に清らかなものとしてこの地上を歩んでいくことができる。生贄よりも憐れみを求めてくださる神様がイエス様を通してあなたに伴ってくださる、そういう招きがここにはあるんです。神様の憐れみのゆえに私たちが祈り求めるすべての方々が救いにきっと入れられる、そのことを信じて祈って、そしてまたその一人一人が本当に神様の言葉を聞いて慰められ強められるように生きることができるように私たちが使える、そういう生活を私たちは励むものとされたいと願うのです。私たちはイエス様を通して示されている神様の憐れみのもとに置かれています。そして一人一人がイエス様によって神様から与えられた贈り物として生きる生活を与えられていることを覚えたいんです。私たちは ここにマタイと名付けられた弟子と同じように、一人一人が本当に神様の慈しみを受け、そして神様に支えられて生きる、そういうものとなるように招かれています。その招きを引き分けて、本当にイエス様に従います、そのように言いながら日々の生活を歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたはイエス様をこの世に送ってくださり、収税所に座り、自分たちを傷つけ苦しめる者のために税金を奪い、そして仲間からも憎まれていた徴税人の一人をあなたの民に招き、イエス様によって清められた者として生きる新しい生活へと導き入れてくださいました。私たちは自分を基準にして自分のために生きるときには、ふとしたはずみでなぜ自分が生きることになるのかがわからなくなってしまうときがあります。私たち自身が本当の目的ではなく、私たちが作られている目的があなたのご栄光を指し示すためであるために、私たちは自分中心に生きる中で自分の生きる意味を見失ってしまうことが多くあることを思います。しかしあなたはそのような私たちに清められたものとして、そしてあなたがお作りになったこの世界で多くの兄弟姉妹と共に生き、また力を合わせ励まし支えながらあなたのご栄光を表すように私たちを招いてくださることを感謝いたします。どうか私たちが一人一人に与えられている命をともどもに喜び、そしてまたそれを慈しんで育み支え合っていく生活の中で、あなたの与えてくださる恵みがどんなに豊かで喜ばしいものであるかをいよいよ新たに知ることができますようにお導きください。今日ここには本当にいろいろな務めを与えられている方々が共に集って、主を賛美しあなたを礼拝していることを思います。その一つ一つの務めがどうかイエス様に伴われた恵みのもとに置かれた働きとされますように、どうぞ私たちが与えられている日々の生活に仕えることを通して、あなたの慈しみが私たちの周りににじみ出しあふれていくような生活を送らせてくださいますようにお願いいたします。私たちの群れの中には試練を抱え、さまざまな不安や恐れを抱えながら生きざるを得ない、そのような方々もいらっしゃいます。しかしそこにも主が共に歩んでくださることをどうか覚えて、あなたの恵みがあふれるような生き方を与えられている中にあって歩んでいくことができるようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。